黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでください。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アメン。ご起立ください。賛美の446番をもって主を褒めたたえます。 39番です。
挙動35法、
朗読文39、イザヤ55章、渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよう、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなくブドウ酒と乳を得よう。
なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、
飢えを満たさぬ者のために労をするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。
聞き従って魂に命を得よう。
私はあなたたちにと常しえの契約を結ぶ。
旅でに約束した真実の慈しみのゆえに。
主を尋ね求めよ、見出しうる時に。
呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。
私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。正英9番です。
聖なる聖なる聖なる
きください。礼拝のために河合ゆけ姉妹、お祈りをお願いします。
見よ、
私のしもべ、私が支えるもの、私が選び喜び迎えるもの、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子、このイエス様が今日も私たち天聖一同の主であり王であることを宣言いたします。御父が私たちのために与えてくださったしもべ、そして御父の御手を持って支えて御心にかなった働きをさせてくださった働き人、御父が選び、そしてそのミッションを与え、地上における救われるべきすべての命を救い出してくださった方、御父にあって十字架を成し遂げ、そして天において神の右に座した前で、その栄光をもって迎え入れられた方、私たちの主イエス・キリストにあって今日も私たち一人一人選ばれた者があなたの御前において礼拝を捧げる、この幸いを心から感謝いたします。世のどの人が、どんな神々が、御父が私たちに使わせたイエス・キリストのように私たちのために死ぬことができ、まだ私たちに新しい命を与えるためによみがえることができますでしょうか。ただ一人の方、全知であり全能である神と共におられた方、はじめにあった方、神と共におられた方、私たちと共に行ってくださる方、このイエス様を心から感謝し、今日もこのイエス様を道真に命とする者があなたの御前に集まり、主日あなたの日をあなたの御前において霊と誠を尽くして礼拝を捧げるこの幸いを心から感謝いたします。ただ一人私たちの救い主です。ただ一人私たちの飼い主です。ただ一人私たちの王です。このイエス様に私たち自身を明け渡します。主をあなたが受け取ってください。神と人の前で犯したすべての罪を許してください。父親によって清められた者として今日も霊と誠を尽くして私たちの王、私たちの主であるイエス様に礼拝を捧げることができますように、使わされた聖霊にて一人一人をタッチしてください。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に大いなる栄光を語らせてください。あなたの血潮によって清められた御言葉、そしてあなたの癒しに満ちた御言葉、あなたの悟しと栄光に満ちた御言葉を語らせてください。通り置き札として今日も御言葉に努め、そして主の御名を褒めたたえることができますように、あなたのしもべに主よ大いなる油を注いでくださり、精霊で助け栄光の御言葉を余すとこなく 語り尽くすことができますように。主よ、あなたが助けてください。一週間もの間、イエス・キリストにあって世の光、地の塩となることができますように。今日の御言葉を通して十分に私たちが霊肉ともに生ける水を得て、そして私たちの杯があふれますように。主が私たち一人一人を整えて導いて満たしてくださることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
457番を賛美いたします。
창세기4장19절부터24절까지말씀이되겠습니다
創世記の4章19節から24節、はじめに22節までをお読みいたします。レメクは二人の妻をめとった。一人の女はアダ、他の一人の女はティラであった。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。 彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべてのものの先祖となった。チラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが今日この文明のこの栄の恩恵に預かっておりますが、しかし主よ、あなたをどれほど求めているでしょうか。あなたの子として、あなたの民として、私たちはどれほど分を果たし、あなたの皆を呼び求めているでしょうか。主よ、どうか今日私たちはあなたから離れて生きるものではなく、あなたの皆を呼び、あなたと共に歩む者として、主よ、今日その養いを与えてください。この語るしもべの唇を清め、思いと心と体と今整えてください。そしてこれを聞く全ての生徒たち一人一人の耳を清め、あなたの命をいただき尽くすことができますために、今心の畑をあなたが耕し、御言葉の種を豊かにいただいて、命を豊かに得させてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。今日はですね、カインのその、子孫と、そのカインのその子孫は、今お読みしましたこのレメクですね、レメク、その成り立ちと、またそれに対してですね、カインに属さない、その子孫、アダムとエバが、さらに生んだセツ、その子孫の、その二人の成り立ちを今日は見ていきたいと思います。でカインの子孫たちは、前回まで、2回にわたってカインの性質を学びましたけれども、そのカインはその後、どのように生きていたのか、カインは、殺人と、また、神様に対して怒るそういう性質を持って、神様に傲慢の罪を、犯し、また自分の弟を殺すというそのような殺人の罪を犯しておりましたけれども、で、カインはですね、カインさんからその罪を指摘され、そしてこれから呪われてさすらい人として歩んでいかなくてはならないという、ことを、その示しをもらった時、カインは、そのことを嘆きました。カインは、私の咎は大きすぎて担いきりませんと、自分自身の咎、それを認めたんですね。で神様はそのわずかばかりのですね、自分自身の罪を認めるという、そのことに神様は憐れみで返してくださいました。で神様はカインが殺人を犯した、傲慢になった、それですぐに撃たれるということをしないでですね、むしろ憐れみでもって答えてくださり、で、人々がカインを撃つことがないように、その印を与えてくださいました。それがまだ前回までのところですけれども、で彼はその後どのように歩んでいったか、16節を見ますと、それでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いたと。カインは主の前から去っていきました。これ英語の聖書で読みますと、From the presence of the Lord、主のプレゼンスの前から去った、主が共におられるというその地からカインは去っていったんですね。神から離れていきました。そしてエデンの東のノデというところの地に住み着きました。でそこでですね、カインは、妻をめとって、そして、子供を産みました。17節見ますと、その、子供はエノク。でそれでカインは町を建てておりましたので、でその町を、エノクという、 名前、自分の子供の名前にちなんでつけました。でこのカインが建てたこの町、ね、町というのは、まあ、家が集合している、まあ、そういうところですけども、ここの十何節の町はですね、むしろガードができる町、ね、城とか訳すことができます。あのエリコの町もですね、エリコの町、その町はここの町、十何節の町と同じヘブライ語が使われております。あと詩編の127編の方にもですね、主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければその守りの冷めてるのは虚しいという言葉がありますけれども、要するに守ることができる町、ガードができる町、それを、カインは建てていたわけです。ですからカインはですね、その後神様から離れ、神様の臨在の地から離れてですね、そのガードの固い町を建造して、その町に自分の子供の息子の名前を、つけて、そうして、彼は子孫を、産んでいったわけですね。で、カインのその子供たちの、代を下っていく子供たちの名前が、まあ、18節以降に、ねまあ、カインの子がエノクで、孫がイラデ、ひ孫が、メフヤエルで、ひ孫の下はライソンというですね、ライソンはメトシアエル、ライソンの子供、それがあ、はい、ライソンあじゃなくてヤシャゴですね。4代目はヤシャゴで、5代目がライソンというんですけども、そのライソンが、今日見ますこの、レメクですね。でこのレメクのところの記述が、特に詳しく、19節から、24節までのところに記されています。レメクは2人の妻をめとって、でそれで、20節見ますと3人の子供を産んでおりますね。まず アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟はユバルで、彼はですね、盾ごとと笛を巧みに操する全ての者の先祖となった。チラはもまた、まあ、三男ですね、トバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。さらにその妹も生まれたようですけども、家畜を飼う者と、また、音楽をする者と、それから、鍛冶屋、技術職人ですね、それらの、まあ、祖先が、この、ヤバルからレメクから生まれてきたわけですね。カインのその仕事、土地を耕すものだったんですけども、しかしその土地が呪われてしまい、それでカインはですね、まあ、農耕ができなくなってしまって、でそれで神様の元から離れ、城壁を建てて、結束してですね、その子孫たちは、家畜、畜産とか芸術とか、また、技術などのそういった文明を発達させるように、そのように生きてきたわけですね。まあ、文明を発達させる、音楽とかまた技術とか発展させる、それはとてもいいように見えます。実際それはですね、私たちは神様にあって仕事をして、そしてそうした技術を発達させたり、また主に賛美させるするために音楽をしたり、それは良いことですけども、しかしこのカインの子孫たちはですね、神様から離れて生きております。神様に頼る生き方ではなく、自分たち、人間が結束して、そして人間の力に頼って、生きる生き方です。アダム以来ですね、人は神から離れて生きる生き方を身につけてしまいました。その最もね、神様から離れて人は早速何をしたか、早速自分の裸、恥ずかしい部分を覆うための取り繕いを、 真っ先にしたんですね。イチジクの葉っぱを綴り合わせて自分の恥ずかしいところを覆いました。人間はアダム以来ですね、このイチジクの葉っぱ、ね、自分の弱さ、自分の恥ずかしさ、それを覆う取り繕いをずっとしてきました。でそれで、それが、そのイチジクの葉っぱが、進化して、でそれで、この、家畜を飼ったり、また、音楽を奏でたり、また、家事ね、そういう技術を身につけて、物を作ったり、そういったことを、して、そうしてですね、アダム以来のこのイチジクの葉っぱはどんどんどんどんですね、台を下るごとに発展していきます。イチジクの葉っぱはやがて鎧となります。やがて城壁となります。やがて、武器となり兵器となり、今では核兵器なんてものもあります。全部人間の弱さ、自分のその、恥ずかしいところを覆い隠すためのフォローのためのその道具です。このイチジクの葉っぱはどんどんどんどん進化していってですね、技術となり、あるいは、何か、娯楽となったり、またテクノロジーとなったり、そういう風になっていくんですけど、しかし神様抜きのですね、そういう必要の満たしをしようとする試み、あるいは神様抜きの娯楽、音楽、そうした神様抜きの慰め、あるいは神様から離れていったテクノロジーの発展、これはですね、台を下っていくごとにどんどん人間に対して、自然界に対して、地球に対して災いをもたらすようになっていきます、神から離れたテクノロジーの発展、それによって、原子力発電所が生まれ、そして今その原子力発電所が今日本の国を本当に災いをもたらしておりますね。神から離れた必要の満たしをしようとする試み、これはどんどんですね、人間を、人を、他人を苦しめ、また神様から離れた娯楽、喜び、楽しみ、これはどんどん人間自らを堕落させていきます。そしてそれは台を下っていくごとに、テクノロジーが発達すれば発達するほど、人間に対して、また神様が作られたこの自然界に対して、悪い影響を及ぼしていくものです。このカインの子孫たち、カインの子供たちは台を、下っていくごとにどういう、価値観を身につけていたのか、カインさんはカインに、印を与えて、誰もカインを殺すことのないように、そういうふうに憐れみの印を与えてくださったんですが、カインはそれを持って本当に自分の罪深さを悔い改めて神様に立ち返って生きていけばよかったんですけども、どうもそうではなかったようです。どんな価値観でカインが、子育てをして、いったか、それがこの、23節間のレメクの、言葉で知ることができます。23節と24節をお読みします。さてレメクはその妻たちに言った。アダとツラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍。これが、この言葉の節々から、カインの子孫がどんな感性を培って、どんな価値観を身につけていたか、どういう方向で栄えていたか、それを、垣間見やすで、カインを殺す者には7倍の復讐を受けるって15節で主は、仰せられました。それがですね、レメクの代では77倍に増加しております。最近、去年の、テレビで倍返しという言葉が流行りましたけれども、この少しでも、自分が何か傷を受けたり被害を被ったならば、さらに相手をその倍返しをする、 この、ね、レメクの場合、ね、ちょっとでも傷を受けたら相手を殺す。私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺したということをですね、しかも妻たち、ね、女たちに誇らしげに自慢話してるんですね。ね、人を殺すということ、倍返しするということ、それをですね、なんか良くないこととしてではなく、あたかもなんか良いことであるかのように、スカッとする、気持ちの良いことであるかのように、どうだ、そういう形で、自分の妻たちにですね、そういう誇らしげに自慢をしてるんですね。これが、カインの子供たちの培ってきたその価値観、人生、教訓です。要するに、ね、町を建てて、ね、集結し城を建てて、堅固に、ね、自分たちを守る、町を建ててそこに住んで、でさらに、この文明を発達させ、娯楽を発達させ、でやられたら倍返しする、なんか、ヤクザとかマフィアとかそういう性質によく、全くと思って同じ性質ですね、結束して、一人がやられたらもうファミリー全体でやり返すとか、そういう感じですね。それがカインの、その子孫の性質です。なんだか時代を追っていくごとに悪い邪悪さを増していく。なんで神様カインを生かしておいたか、なんで神様はそもそもカインを殺す者には7倍の復讐を受けるようにされたのか。それ、カインに対する神様の憐れみのゆえでしたね。決してカインに、気持ちいい思いをさせ、倍返ししてスカッと爽快させるような、そういう気持ちよさを味わわせるためにカインをそういう印を与えたわけではありませんでした。むしろカインを生かすために、むしろ神様はカインに生きて悔い改めて神様と共なる歩みをしてほしかったに違いありません。神様はだって、エゼキエル書にも書いてあります。悪者が死ぬのを神様は喜ばれません。むしろ立ち返って悔い改めることを私は喜ぶと神様はおっしゃっています。神様はカインに立ち直ってほしかった、神様を呼び求める生き方をしてほしかった。なのにカインは主の臨在から離れ去って生きている。そして、彼に与えられているその印、その神様が憐れみのゆえに与えてくださったその彼への印をですね、その印を彼はかえって悪用して、それを、いいことに自分のために使って、人を脅すために、人よりも上に立とうとするために、その神様が憐れみのゆえに与えてくださった印を逆手に用いたんですね。このような生き方をする人たちが増えていくとどうなっていくか。やられたら何倍にもしてやり返す、そういう生き方、そういう人たちが結託してですね、結束して、力を合わせてどんどん文明を発達させ、技術力を発達させ、娯楽を発達させていく、そういう生き方を続けて、そういう人たちが増えていくとやがて地は甚だ堕落してしまいます。まあ、6章の方を見れば分かるんですけども、本当に暴虐に満ちて、カインさんが心を痛めて、もう人間を作るんじゃなかった、そこまで悲しむほどまでにですね、なっていってしまうんです。カインさんは、人に立ち直ってほしい、カインの代では、カインは結局、カインさんから離れた。いや、カインの子供の世代はどうか、立ち直ってほしいとカインさんは生かして、でもカインの子供の世代、孫の世代、ひ孫の世代も、カインさんのその彼人間に対するカインの子孫に対する願い、それをカインの子孫たちは裏切り続けて、でレメクの代になったら、77倍だ、そこまでになっていってしまったんですね。神様はどれほど心を痛められたことでしょうか。このような記述を見ますと、人はですね、本当に、手軽に、なんでカインのその子孫を残すんだろう、 なんですぐにでも、ね、罰することを換算してないんだろうか思うかもしれないんですけども、でもそこが神様のご性質なんです。神様は愛と恵みと許しに富みたもうお方です。神様は忍耐深く人が神様のもとに立ち返るのを待っておられます。ここにいる皆さんは、ね、きっと何らかの形で神様を人生の途中で知り、そして神様に立ち返り悔い改めたことでしょう。そういう皆さんは幸いです。でも、ね、世の中の本当に多くの人たちは神様という言葉、イエス様という言葉、イエス様がどういうお方であるかちょっとでも聞いているはずです。でも彼らは立ち返らずに相変わらず、ね、世の娯楽、世の技術、仕事を発達させ、また自分をガードするために結束してこのカインの子孫のような生き方をしているわけです。神様は忍耐深く人々が神様に立ち返るのを今も待っておられます、ね、人間世界、もし私が神様だったらこんな罪深い人間でもさっさと滅びてしまい、なっていたかもしれません。本当に神様の忍耐深さ、神様のその憐れみの深さ、それは本当に目を見張るばかりです。そのおかげでこの私は救われております。皆さんも救われているんです。皆さんも神様の忍耐のうちに預かっているんです。この恵みの時、幸いの時にこそ皆さんは神様に立ち返るべきなんです。このようなですね、カインの子孫たちは発展していったんですけども、でも神様はこの神様から離れて生きる子孫たちばかりを発展させていくわけではありません。神様は別のですね、神様を呼び求める子孫たちもちゃんと備えてくださいました。この創世記4章25節26節もお読みします。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神が私にもう一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。アメン。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。この節の、ね、子供の、生涯から、主、太文字の主と書かれてありますので、ヤハウェです。人々は神の御名ヤハウェをその名前によって祈ることを始めた。今の皆さんもね、主イエス様の名前によって祈っておりますね。そのような神様の主の御名を呼び求める子孫、主にね求める、主を呼ぶ、主に祈る、主と共に生きる子孫たちが、この時現れたんです。世は暴虐に満ちて罪深く、ね、神様を求める者がいなくなろうとしてもですね、それでも主はですね、このような神の民を備えてくださるんです。エリアの時代もそうでした。エリア一人だけがもう神の預言者として立って、他の人々、神主の皆を呼び求める人はもう死に絶えてしまったかのようにエリアは絶望したんですが、でも主は、ね、バールに膝をかがめない7000人を私のために取っておくと言われました。今この時代、ね、確かに邪悪に満ちているかもしれませんが、でも主はですね、主を呼び求める人たちをしっかりと備えて残しておられるんです。それは皆さん一人一人です。皆さん一人一人、ね、この、ね、仕事場に行った時、ね、友達学校に行った時、本当に神様を知らない人たちがいると思うんですけども、でもその中において皆さんという神様の備えがあるんです。皆さんは神様に備えられているためです。ですから皆さんは
主の御名を、ね、至るところで呼び求めて、至るところですね、主の力が及ぶ国として、皆さん自身が祭司として、ね、主の働き人として働くべきなんです。この、ね、エヴァに神様約束されておりましたね、女の子孫の約束、ね、サタンの頭を踏み砕く女の子孫の約束を神様はエヴァに与えられておりましたけれども、このサタンの頭を踏み砕き全人類を救いへと導くこの一人の女の子孫イエス・キリスト、これはですね、この節の系列から生まれていきます。神様に備えられた子孫たちです。ちなみにこの節、という名前はですね、その名前の意味は、約束されたという意味があり、また、賠償、損害賠償の賠償、その賠償という意味もあります。償い、約束された子孫、ね、このカインの罪、アベルの血、その賠償の子孫が、ね、生まれた。主はですね、そのような子孫を備えてくださるんです。世の中、いかに不信仰に満ちようとも、いかに暴虐に満ちようとも、いかに罪深さで満ちていこうとも、それでも主はですね、残された民をしっかりと備えておられるんです。今日は、カインと、セツ、この二通りの、生き様を見ましたけれども、さあ皆さん、この二人のうちどちらに所属したいですか？どちらの方に入りたいですか？ね、クリスチャンだったらもうね、節の側だと、ね、答えるのが、まあ、きっと模範解答でしょうけれども、でも本当にそうでしょうか？別の観点から質問しますとですね、皆さん、ね、二通りの、組、二通りの集団がいるとします。そのうちの一つの集団は、ね、城を建ててその中で結束して住む集団です。そしてその中においてですね、家畜を飼って肉を たくさん食べられます。また、笛とか、まあ、いろんな楽器を用いてスタイリッシュな音楽をですね、どんどんどんどん、作詞作曲開発していきます。また、技術を発達させ、テクノロジーをどんどん発達させてその恩恵に預かります。でそれでその中で知恵を結束させて文化をね、非常に高度な文化を築き上げて、でそれでもしやられたらですね、結託して7倍返しができます。でも神様を知りません。神様から離れた集団、それがまず第一の集団で、もう一つの集団は、ね、そのような、ね、神を知らない集団から離れてですね、主の御名を呼び求める集団、ね、神様と共に生きる集団です。それが第2の集団。さあ皆さん、どちらに所属したいでしょうかね？こういうふうに聞くとですね、意外とクリスチャンと呼ばれている人の中でも、ね、この第1の集団の、ね、方、神様を呼び求めなくて、ね、スタイリッシュに生きたい、テクノロジーの恩恵に預かった生き方をしたい、ね、そちらの集団でに憧れる人結構多いんじゃないでしょうかね。私たちは節の道を選びます。主の御名を呼び求める道を選びますと言い口で言いつつも、実のところ、ね、音楽が発達した集団に行きたいな、ね、テクノロジーがの恩恵に預かりたいな、でも神様の御名を別に呼び求めなくてもいいから自分はそっちの集団の方に、ね、歩んでいきたい、そういうふうに思う人が結構いる、多いんじゃないでしょうかね。でもこの第一の集団、カインの子孫の集団、その行き着く先はですね、滅びです。創世記の、ね、6章7章以降を見ますと、ね、一度世界を滅びてるんです。人類はですね、神様を呼び求めるほんのわずかなですね、もう神様を呼び求める集団だけが生かされて それ以外の、このカインの子孫の、集団、また、カインの子孫とですね、その娘たちと、連合した神の子供たちも、要するにセツの、息子たち娘たちも、このカインと連合した者たちはカインと同じ価値観、それに毒されて、どんどん神様を怒らせ、どんどん神様を悲しませて、どんどん暴虐を世の中に満ち溢れさせて、そうして滅んでいってしまう、そういう運命をたどってしまうんです。神様から離れた文明の栄え、神様から離れた生き方、これは行き着く先は滅び、これはですね、今を生きる皆さんも全く同じ法則が働いております。神の子たちといえどもですね、神様から離れて、その世の価値観、やられたら何倍返し、神様よりも世の享楽、この神様の御言葉に聞き従うよりも、そんなものは捨て去ってとか、そういう思いで生きる人はですね、行き着く先は滅びなんです。私たちは本当に節の子孫として、主の皆によって神に祈る集団として、神様と共に歩んで生きる者として、私たちは呼び出されております。教会、これはギリシャ語ではエクレシアというんですけども、それは呼び出された者たちの集団、召し出された者たち、それが教会です。皆さんはイエス様から呼び出されております。世界のもと今始まる前から、すでに、キリスト者というのは世のもといの置かれる以前からキリストのうちに愛を持って選び出されて、見舞いで清く傷のないものとしようとしてあらかじめ選ばれていたんです。皆さんはキリストにあって呼び出された者たちです。そうであるからには、皆さんも主の御名を呼び求めることをやめないでください。皆さんは、キリストにあって呼び出されました。皆さんはキリストにあって節のように備えられております。世の中が邪悪に堕落にいかに走ろうとも、それでも、皆さんは神様に備えられた民として歩んでいくべきです。皆さんはカインと節、そのどちらを選ぶでしょうか。どうか皆さんは節の道を選んで、主の皆を呼び求める者として、神様から離れない者として、その道を歩み、世を受け継ぐ皆さんでありますように。カインの道は一見魅力的に映ります。その道を、多くの人たちが、その広い道を歩んでいこうとします。でも救いに至る道は狭いものです。イエス・キリスト、このお方のみがですね、救いに至る門です。このお方を通ればですね、皆さんは世の何者にも勝る、はるかに素晴らしい道を歩んでいきます。キリストにあって歩む道、それカインの道に比べれば、世の人はなんでそんな道を歩むんだ、そんな魅力のなさそうな、むしろ自分たちは好き勝手に、面白おかしく生きていくんだ、世の中の多くの人たちはその道を歩みますけども、でも主と共に歩む道は命を永遠につなげる道です。滅びない永遠の救いの道です。どうか皆さん、この道に歩んで、ますます主のものとされ、ますます清められて、ますます主に、全能者なる主に祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。では、これより皆さん一人一人が主の御前に出て、カインの道を捨てて節の道に歩むように、主の皆を呼び求める、しばしその時間にしたいと思います。
Thank you.
私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の御名を呼ぶ者は皆救われる。アーメン。終わりの日が近づいております。その日天においても地においても不思議な印が示され、地と火と立ち上る煙、それが現れます。主の大いなる日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の御名を呼ぶ者は皆救われます。どうか私たちは主の御名を呼び求める子孫、節の子孫として、この堕落に満ちた邪悪な世代において、しっかりと主の御名を呼ぶ者として、主のその命をつなぎ、主の御教えを伝え、子子孫孫に主を呼び求める子孫を育てる私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人のその家を家庭を祝福し、また仕事事業を守り祝福して、そして暗闇に対しては光を照らし、悪に対してはイエス・キリストの血を塗り清め、そして主のものとしていく、この生徒たち一同でありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の456番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをいたします。
の感謝の祈りをいたします。あなたを呼び求める者たちの子孫として、このキリスト者一同、主よ、あなたの皆を呼び求めるこの生徒たちが、今日もあなたを呼び求めるために、あなたの命の言葉を聞くために、そしてあなたに礼拝を捧げ、あなたに良き産物を捧げるために今日もここに集いました。イエスよ、どうぞあなたが一人一人その家に宿り、仕事場に宿り、いつでも一人一人の心思いに宿って、あなたの幸い祝福を与えてください。あなたの宮に主を慕い求めてきて、あなたに十分の一を、感謝を、主日の備えを捧げ、そしてあなたの家の食物としたこの生徒たち一人一人に、あなたが豊かに報いてください。天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注いでくださいますように。そして一人一人の家の、家庭の、職場のイナゴを叱って、その土地の産物を一切損害を与えることなく、不作となることもなく、幸いと祝福と喜びで満たしてくださいますように。どうか主よ、あなたにある若者たちには主にある伴侶を与え、あなたにある息子娘たちを産み、節のように主の御名を呼び求める子孫たちをたくさん増し加えてくださいますように。また霊的な息子娘たち、孫ひ孫たちを産んでいくこの生徒たち、節の子孫たちでありますように、ますますあなたに満たされて、世の人々がこの集いを見たときに、なんと幸せな民であろうかと。人間が城壁の町を築いて7倍返しをして、そのような歩みをするような群れに比べて、なんと命にあふれ、喜びにあふれ、哀れみに満ち、意図高きお方が住まわれるこの集いはなんと幸いであるのかと、世の人たちが知りますように。イエスよ、どうか生徒たち一人一人を祝福し、幸いで満たしてください。一人一人の内から死を、貧困を取り除き、病を取り除き、死を貧しさを取り除き、しいたげを取り除いてください。そして主にあることの幸いをしっかりと得て、栄え、その富も増し加わり、栄誉も増し加わるこの一度でありますように。どうか今週一週間の歩み、それを幸いと祝福で覆ってください。この祈りを私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。ではご起立ください。主の祈りを持って、この礼拝の終わりとしたいと思います。賛美で聖歌の557番 どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。